のタグが首にチクチク当たって集中できないとか、映画の些細な論理の矛盾が気になって夜眠れないとか、そういう経験あなたにもありませんか？
ああ、ありますよね、そういうこと。
ですよね。実はこれ、あなたが単に神経質だからってわけじゃなくて、脳の処理速度が異常に高い、いわゆるハイパーブレインの証拠かもしれないんです。今回のディープダイブは、心理学者のドンブロフスキーが提唱した過度激動、OE と呼ばれる概念を掘り下げていきます。
はい。今日のミッションはですね、あなたが日常で感じるかもしれない強烈な情熱とか葛藤を、才能の源泉として捉え直すことですね。
早速なんですけど、この過度激動、ただの性格な話じゃないんですよね。
ええ、そこがすごく面白いところでして、明確な生理学的なメカニズムなんですよ。例えば、脳内の情報伝達ルートである白質の密度が高いとですね。
白質ですね。
はい。その密度が高いと、神経信号が超高速で行き交うようになるんです。つまり、普通ならスルーされるような微細な刺激まで、高能な網みたいに全部キャッチしてしまうんですね。
なるほど。脳内に高能すぎるアンテナが立ってるみたいな状態ですね。
まさにその通りです。これを説明する面白い方程式があって、R イコール K×S というものなんですが。
R が反応で S が刺激ですよね。じゃあその間にある K は何なんですか？
これが過度激動係数ですね。OE を持つ人は、この乗数の K が 1.0 よりはるかに大きいんですよ。
ということは同じ刺激でも何倍にもなって返ってくるってことですか？
そうなんです。世界を通常の10倍の音量で聞いて10倍の明度を見ているような状態で、これが精神運動、感覚、知性、想像、感情という5つの領域で起きるんです。
10倍、それはちょっとスーパーヒーローの能力みたいですけど、でも同時にスーパーの BGM が爆音のライブハウスみたいに聞こえるってことでもありますよね。
ええ、まさにそういう感覚ですね。
常にそこまで微細なノイズを拾ってたら、ただただ疲れるだけじゃないのかなって思うんですけど。
まあ一見そう思えますよね。でもノイズを拾えるってことは、他の人が見落とす微細な変化とか美しさにも気づけるってことなんです。
ああ、なるほど。
それが既存の枠組みを超えるイノベーションとか、圧倒的な共感力の源泉になるわけです。
いやー、すごく面白いですね。単なる苦痛じゃなくて強みになると。
はい。これをさらに大きな視点で捉えると、ドンブロフスキーの積極的分離論っていう理論につながってくるんですよ。
積極的分離論。なんかちょっと積極的と分離って言葉が矛盾して聞こえるんですけど、心がバラバラになることがなぜポジティブなんですか？
鋭いですね。実は、人がより高次な自己へ成長するためには、一度既存の古い価値観とか思い込みを解体、つまり分離する必要があるんです。
へえ、一度壊す必要があるんですね。
そうなんです。この理論だと、過敏さゆえの環境との摩擦とか、内面的な葛藤を病理じゃなくて発達のエンジンだと捉えるんです。
発達のエンジン。
ええ。例えば、刺激を求めるのにすぐ疲弊してしまう HSS 型 HSP と呼ばれる気質がありますよね。
ああ、好奇心旺盛なのにすごく傷つきやすいタイプのことですよね。
はい。あれも、知性や好奇心っていうアクセルと、感覚や感情の過敏さっていうブレーキが同時に発現している状態なんです。
なるほど。アクセルとブレーキを同時に踏んでいると。
そうです。葛藤は大きいですけど、それこそが自己を高い次元で再構築する強力な原動力になるんですよ。
理屈はすごくよくわかります。でも常に全力でアクセルとブレーキを踏んでたらいつか燃え尽きちゃいませんか？
まあ、それはそうですよね。
あなたも日常で限界を感じる瞬間があると思うんですけど、この強烈な状態を抱えながらどうやって日常生活をサバイブすればいいんでしょうか？
そこで重要なのが、克服しようとするんじゃなくて、調律することなんです。具体的には、センサリーダイエットっていう手法が有効ですね。
センサリーダイエット。食事のダイエットですか？
いえ、感覚のダイエットです。ジャンクフードばかり食べると胃もたれするように、感覚刺激も過剰に摂取すると脳が消化不良を起こすんですよ。
ああ、なるほど。感覚の摂取量を食事みたいに管理するんですね。
その通りです。例えば、脳が過覚醒の時は、過重ブランケットなんかで身体に物理的な圧をかけます。これが神経系にとって重いけど消化しやすい刺激になって、
脳に安全だっていう信号を送るわけですね。
はい。逆に低覚醒の時は、庭仕事とかで 筋肉に重い負荷をかけて適切に活性化させるんです。
なるほど。自分に合うように自律的に環境を設計していくんですね。あと、個人的には対人関係での境界設定もすごく重要だなって気づかされました。
ああ、境界設定ですね。
はい。ただ無理ですって断るんじゃなくて、自分の現在のリソースではあなたが求める品質を担保できないって責任感を理由にして断るとか、これなら罪悪感なく自分を守る防波堤になりそうです。
ええ、本当にその通りですね。非常に有効なテクニックだと思います。
じゃあこれらはすべて何を意味しているんでしょうか。今日のお話をまとめると。
結論としてですね、過度激動による生きづらさは個人の欠陥じゃないんです。環境という器の不足なんですね。
環境の問題だと。
はい。彼らの神経系が示す強烈な反応は、社会の不正とか美の欠如をいち早く知らせる炭鉱のカナリアとしての役割を果たしているんですよ。
炭鉱のカナリア。つまりその生きづらさは社会にとって必要な警鐘だったんですね。
そういうことになります。
今日はすごく深いお話でした。最後にリスナーの皆さんに考えてみてほしいんです。もし社会があなたの中にある激しい情熱や繊細さを修正すべきものとして扱うのをやめて、その警鐘に耳を傾け始めたら、私たちの職場や日常はどれほど豊かに進化するでしょうか。